意見書傍聴席から。はじめに意見書です。意見書第16号、ホームドアの設置と内放線付き天井ブロックの整備促進を求める意見書。利用者の多い駅にホームドアや転落防止柵の設置は急務。視覚障害者がホームの内側を判別できる内放線付き天井ブロックの整備も重要だ。またソフト面の対応として、駅係員の同行、誘導案内、さらには視覚障害者への積極的な声かけなど、事故を未然に防ぐ対策強化を求める。提出先、内閣総理大臣、国土交通大臣。意見書第17号、地域防災力の向上と災害に強い防災拠点の整備を求める意見書。東日本大震災や熊本地震をはじめ、土砂災害、大水害など、近年想定を超える大規模な自然災害が相次いでいる。安全・安心な国づくりに資する防災・減災対策は喫緊の課題である。よって、地域防災力の向上と災害に強い防災拠点の整備を図るための取り組みを進めることを求める。提出先、内閣総理大臣、防災担当大臣、総務大臣、国土交通大臣。意見書第18号、いじめ防止対策推進法の見直しに関する意見書。いじめ防止対策推進法が施行され、3年が経過したが、いじめは後を絶たない。いじめを早期発見する措置として、相談体制の強化、いじめに加担及び隠蔽、放置した教員、学校管理職、教育委員会への処分規定の制定と、第三者委員会を設置し、その審査結果を公表するよう見直しを求める。提出先、内閣総理大臣、内閣官房長官、文部科学大臣、衆議院議長、参議院議長。傍聴席から、12月定例会を傍聴された方からご意見ご感想をいただきました。高齢者ドライバーに対しての今後のあり方の質問は、今一番大きな問題になっていることなので、もう少し時間をかけて町としても真剣に取り組んでもらいたい。デマンド交通も含めて。藤久保 T さん。高齢者の交通事故の増加を、高齢者の運転免許の返上を第一とする考えはどうかと思う。そのためには環境の整備が必要。生活の足としてデマンド交通の充実、タクシー券、現金などの給付、そして自転車専用道路の拡大、歩道通学路の整備、自動車優先社会から脱皮していくことが必要ではないかと、議会を傍聴して思ったことです。高齢者の一人として、北永井 F さん。一般質問が事前に通告した質問に対し、執行部が答弁を準備したものを読み上げることに終始しています。その場で質問されたものに対応し、緊張ある議論をいつも期待しているのですが、あまりにも緩く緊張が足りない。藤久保 G さん。行政、議会でどのように話し合われているのか、興味深く傍聴できた。傍聴者の少なさに驚きました。気軽に聞きに来られることをもっと PR して、町民が気軽に傍聴できたらいいと思いました。本当は子供の貧困対策について聞きたかったのですが、仕事で間に合わず。北永井愛さん。他にもたくさんのご意見をいただきましたが、一部を紹介しました。12月定例会の傍聴者数。本会議、日程、11月29日、人数1人、12月1日、8人、2日、11人、5日、19人、9日、5人、合計44人。 委員会、12月6日、全教、広報、総務、7日、厚生、8日、議運。以上の委員会の傍聴者数はすべてゼロでした。本会議と委員会の合計44人。以上です。ここまでは小柳が担当しました。